映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はい、
うん、
どうもお疲れ様です。毎日暑いですね、皆さん。
あ、本当ね、
暑いですね。8月の下旬に収録しておりますが、もう暑くて暑くて。
なんか元気そうじゃん。
え？
え、去年の夏、
そうです、
ね、夏とかめっちゃ体調悪そうじゃなかった？
よく覚えてますね。もう去年が原因不明の。なんかいろいろな病に見舞われて死ぬかと思いました。夏休みがもう激体調不良で1週間
そうだよね、そうだよね。あ、コロナになったんだっけ結局。
あ、そうです、そうです。結局もう免疫力が落ちてるんでしょうね、もうそういう時。
うん、そうだね。だから続く、
暑い時とか。そうでしょうね、うん、
で調子いいと調子いいのが続くみたいな。
そうそうそう、うん、不思議だよね、
うん、
何が違うのかは自分でも分かりません、うん、
元気で何よりでございます。
よかったです。本当に今年はなんとなくなんとか夏を乗り切れそうです。おい、
はい、じゃあお願いします。
あ、ちゃんまいね、見てるんですよ結構、うん、最近だから調子いいのかもしれない、ね、
違う、調子いいから見てんじゃん。
あ、そうか、両方か、両方だな。
お互いがお互いを高め合ってる。見れてる調子いい、見れてる調子いいみたいな。
いや本当にちゃんまいね、本当お世辞抜きでね、やっぱ映画とかドラマ見ることがかなりのストレス発散になってるっぽいんですよね。
お世辞抜きでの使い方間違ってるんだけど。
いや映画に対して、映画とかドラマに対して。私たちこんなテーマのポッドキャストやってるから、そういうあれじゃないですか、営業トークなんじゃないですかみたいに思ってる人いると思うんですけど、ほんまにそうみたい。
うん、よかったです。
やっぱ見れてる時の方がいいみたい、
うん、私はもう完全に心の余裕がないと見れない。
あ、言ってたね、
うん、
そうだね、
もうそっち先行みたいな感じですね。
私若干余裕がない時でも見ちゃうもんね。
だからその余裕をあえて生み出すためにみたいな。
そうそうそう、見ると落ち着いてくる。なんかなんなんこれ、すごいね。
余裕あると、
絶対遺伝。
え？
え？絶対遺伝じゃないんだよこれは。
あ、そうなんだ。
うちの親は全く興味がないから。
あ、そうなんだ。
こういうもの。
へえ。
だから不思議だなと思って、これのってどういう、何が影響してんだろうね。
あ、趣味思考。
そう、趣味趣向っていうか、その自分の、まあそれは人それぞれだよな、やっぱな。
でもなんか
親だからとか兄弟だからとか。
そうだね、でも結構幼少期の体験が影響あると思ってる。なんかちっちゃい頃に、まあ、小学校ぐらいまでに見てない人ってなんかずっと見ないとかさ、まあ、違うパターンもあるけど、うん、なんかそのぐらいの時に得た体験とか見たもの、見聞きしたものが今につながってる感じはするよね。
でも親はさ、積極的にそういうのを見せていたわけじゃないのに、うん、どうしてなんだろう、
わかんない、ね、でも私も別に親がさ本読ませようと思って読ませたわけじゃないから。
そうだよね、
うん、でもたまたま
本好きの
図書館が近くにあったとか、なんか学校の図書館が充実してたとか、なんかそういうので結構読むようになったなとは思う。
あと我々世代だと映画館、その田舎だったから映画館ってものはさ、うん、自分の町にはなかったけど、なんだろうな、がゆえに映画を見たいという気持ちみたいな、
ないから特別感みたいな、
ないがゆえに。そうそうそう、今だとさ、
うん、
もうピッてつけたら映画見えるじゃん、
うん、
ピッピッピッみたいな、はいスマホみたいな、はいテレビみたいな、
短すぎて逆にみたいな。
そう、特別感がないっていうかね、なんか。
いや、うちの地元、
見たいなぁ。
うちの地元さ、珍しく、古いタイプのさ、
うん、
1 回分払えばもうずっといていいみたいな映画館あるじゃん。
ああ、名画座、名画
座。そうそうそう、その感じで最新作やってたの。だから何回見てもいい。1回分払えば別に。
利益。
だから潰れちゃったんだけど結局。もうなんか、
そうだ
もう個人経営みたいな。でなんか、
利益。
映画のポスターも安く買えるみたいな。100円とかで買えるみたいなところがあって、結構そこでいっぱいジブリとかなんか見たね、アニメ映画系はなんかそういう体験が覚えてるね。
うちはもうやっぱり街に映画館がなかったんで、うん、あれですね、市民会館に来るドラえもんをもう毎年の夏の楽しみだったね。
あ、でも夏休み企画みたいなんでやってくれるんだ。
そうそう、来てくれるんだ、
いいね、いいね、
市民会館に、うん、それでそれに行くとなんかちっちゃいドラえもんのなんか、
はいはい、
おまけみたいな。
あ、じゃあそれは映画と一緒なんだね。
そうそうそう、
普通の映画と一緒。
だから本当に興行しに来てくれる、その時の。
へえ、いいね。
市民会館だから常々やってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
夏休み企画として、だから学校の階段とかもやったし、はいはい、やってたし、市民会館で。それがすごい楽しみだったかも。
そう、好きだったんだね。うん。
あと高校生の時とか その都会に出てって映画館でデートするみたいなことの特別感と憧れみたいな、
はいはい、
あのだからロード・オブ・ザ・リングが公開された時の憧れ、あのもうドキドキったらなかったですね。当時の高校の彼氏と見に行った時のドキドキ。
いや、ロード・オブ・ザ・リング撮ってないからもう何もリアクションできなくてごめん。
いや、そのロード・オブ・ザ・リングはうちら世代なんで、その
そう
リアルタイムで見てた。今の人はね、リアルタイムじゃないですよね、うん、もちろんね、配信でしか見れないけど、あれ映画館で見たから貴重な体験でしたね、うん、そういうのはね。
はい、あ、全然始ま
った。だから見てるんですよ、見てる。
はいはいはい。
で、ネタがたくさんある中、皆さんになんかどれから聞きたいとかありますかって聞いたら、ありがたいことに反応してくださったロンペイさんがいましたので、ロンペイさんのご要望の通りに進めていきたいと思います、うん。なので今日は韓国ドラマの刑事です。リベレーションズっていうのかな。英語の題名が、ネットフリックスで配信された2025年3月21日に配信されてたものみたいで、最近私は見つけたんですけど、でこの作品は新幹線ファイナルエクスプレスなどで知られるヨン・サンホ監督が手掛けた心理サスペンスで、神の啓示を信じる牧師と亡き妹の幻影に苦しむ刑事が失踪事件の真相を追う中で内なる悪と対峙していく物語です、ということでした。
好きそうすぎるね。
好きそうすぎるでしょ、うん、そもそも牧師っていう時点で好きそうすぎる、うん、あらすじは、教会の女子中学生が失踪する事件が発生し、教会を訪れた前科者のコン・ヤンレが犯人だと牧師ソン・ミンちゃんは確信します。一方、事件を担当する刑事イ・ヨニは数年前の事件で妹を亡くし、その原因に悩まされています。神の啓示を受けたという牧師のミンちゃんと自身の過去と葛藤する刑事のヨニはそれぞれ異なる信念で事件を追いますが、やがて彼らは事件の真相と同時に自分たちの内面に潜む悪と対峙することとなります、というね、面白かったですね。これドラマだな、ドラマですね。あのすぐ見れちゃう。え、ドラマだっけ、映画だ、ごめんごめん、映画でした。
はいはい、
映画でした。でも2時間ぐらいあんだな、確かこれ。これ面白かった。これね、あの、まあ、前科者の男の人が出てくるんですけど、うん、もう顔がなんかもう悪そう。どうやったらこんなに悪そうな俳優さんを見つけてくれるんだって。なんかそこが多分あれなんだろう、見てる人をそっちにまず、うわこいつ悪そうって思わせちゃう手法の一つなんかもしれないんですけど、だからその俳優さんにもすごいなと思う。そんなに悪そうさを出せる。
目がギョロッとしてる人？
そうそうそう。
うんうんうん、
で牧師は牧師感がすごいあるし、なんか牧師役の俳優さんは牧師っぽいみたいな。ちょっとあのキリンの、キリンっていうあのお笑い芸人いるじゃないですか。
うん、
キリンのなんだっけ、あのあっちにあの人に似てる、
ね。あ、川島さん。
川島に似てる。
あ、確かに似てる。
キリンの川島を若い頃綺麗にした感じの俳優さんですね。結構もう面白かったですよ。まず取り上げてることが面白いでしょ。刑事っていうのがさ、神の刑事の刑事なんですけど、
うん、
なんか結局その、まあ、脱線する題、お題としてなんですけど、うん、その日常私たちが生活してて、ああこれあのこんなことがあったからあれも起こったのかなとかって勝手に自分で結びつけちゃうことってありません？なんか何かが起こった時、うん、あこれがあったからこれがあったからって、なんか例えばなんだろうな、あの運が悪かったなとかっていうこと、なんか
だからさっきのちゃんまいで言うと、なんか何かいやもう体調悪いが立て続けに来るとかだと、
そうそうそうそう、
なんかお払い行った方がいいかなみたいな。
あ、そうそうそうそう。見つけちゃうこと。
うんうんうん。
で、それが別にその神様とかのそういう神様仏様みたいな話だけじゃなくて、なんか普通に結びつけちゃうことありません？うん、あの出来事とこの出来事って関係してたんじゃないかとかさ。
うん。
なんか変に勘ぐって。
うん。
そういうのがちょっと、うん、そう、それをこの牧師は神の啓示だ、神のお告げだって思っちゃうタイプの人だ。
あ、そういうタイプなんだ。
うん、まあタイプっていうか、そもそもそういう仕事じゃん、
まあまあそうだね、
牧師って、
うんうん、
だからなんかまあそれをタイプで片付けるのはどうなのかしらっていうのはちょっとあるんですけど、
うん、
ただまああのそういう仕事だな、
うん、
プラスそういうタイプの人でもあるみたいなのは、うんうん、まああるじゃん。だってさ、結局仕事だってそれやってたとってさ、
うん、
本心でそう思ってない人もいるかもしれないから、
うん、
そのタイプっていうのは多分あると思うね、人それぞれ、そう思い思っちゃう人みたいな、思いやすい人みたいな、
うん、
でもそれってそれがそう思っちゃうことによって自分の気持ちを整理できたりとか前に進む原動力になるんだったらプラスの方に行くんだったらいいことだと思うんですけど、
うん、
それがこう悪い方に行っちゃう、
だから原因に悩まされてるとそういうこと？
あ、そのね、刑事の方はそこまで、その原因に悩まされてる刑事の方はまた別の多分テーマだと思うんですけど、
そうなんだ、
大きくこの、そう、この映画で言われ、あの、提示されてるのはやっぱその結びつけちゃう感じ。
うーん、
あと先入観とか人の、
うんうんうん、
怖いよねみたいなのとか、あのそう思いやすい人いるよねみたいな、結びつけちゃいやすい人いるよねみたいな感じに私は思ったんですけど、
いやなんか最近なんだっけ、新書でさ、陰謀論の新書読んだの。
ああ、陰謀論ね。それもそうだね。
なんか、
確かに。
そうで、それはそのなんで陰謀論を信じちゃうのかっていう話になった時に、なんか、
うん、
物事をシンプルに理解したいっていう人間心理みたいな、原因が一個でそっから全部起きてる、だからこの一個さえなくなれば、うん、全部クリアになるってシンプルに考えたいっていうのと、 あとなんかいろんな物事ってすごい複雑じゃん、いろんな面がも、うん、あって、それに関わる人もさ、多面的で、いい人か悪い人かも分かんないみたいな、うん、なんかそういうのが嫌なんだって、もうなんか人って嫌っていうか難しい、複雑なのが理解するのが難しいから、もう簡単になんかなんで怒ったか分かんないけど怒っちゃったね、じゃあちょっと解決できないみたいな心理が働いて、そう陰謀論に結びついちゃうみたいな、不可解なことっていっぱいあるじゃん、なんかちょっとしたボタンの掛け違いでとか、
ね、白か黒かって判断できないものなんかいっぱいあるもんね、
うん、でもそのままだとモヤモヤしちゃうから、どうしてもだから白黒つけたいみたいなのからこう陰謀論が出てくるみたいな話を読んでて、ちょっと今の話に勝手につなげちゃった。
いやでもそういう話だと思います、
うんうん
うん、でも本当人間の心理らしいですね、そこは。だからあの宗教に 光を見出すっていう気持ちと同じで、やっぱ理由をつけたいらしい、その人間は。
あ、そうだよね。
で、その話はこの映画の最後の方に出てくるんですよ。それこそ犯罪者の精神鑑定をした精神科医の人の話で出てくるんです、そういう話が。うわーすげえなーと思って、なんか、それって。
ちなみに私が読んだのは隣の陰謀論っていう新書でした。ぜひ読んでみてください。
ね、皆さん本のネタも欲しいって言ってましたもんね。
あ、はい、でごめんなんだっけ、本
のネタはちゃんくみ専門家ですから。
専門家
よろしくお願いします
で、何か言おうとしなかった
なんだっけ、まあ、そういうことですよそれがだからオウム真理教とかさ、その、うん、宗教の人たちでそのこう何かに理由をつけたい、何かに頼りたいみたいな心理から、そのいい方向行けばいいんだけどね、
うん、
っていう、
うん、
なんか悪い方に行く原動力にもなりやすいので、
うん、
そこ難しいですよね。この牧師さんもそうなんですけど、
うん、確かに
そもそもだってほら人にこう神の教えを説いて行くのが仕事なわけで、うん、でその解かれた人たちはそれによって、まあ、心が浄化されたり、前に進む力をもらったりとかっていうことをするわけじゃないですか、
うん、
だからそれを なんていうの、悪い方にも行っちゃうよねって言ったらちょっと夢がないじゃないんですけど、
うん、
そういうことを警告してるなって思いましたし、
うんうん、
自分も他人事じゃないなと思いました、うん、私もってそういうタチなんで、白か黒かつけたい
タイプ。ああ、そうだよね、割と。
そう、何かに理由をつけたがるタイプ、
うん、
だから思考の偏り、まあ、もう本当あの悩みなんですよね。年取ってきてようやく気がついたんですけど、うん、その思考の偏りっていうか、その受け止め方が歪んでるっていうか、
あ、認知の歪みだ。
あ、そう、認知の歪み、それ、はいはい、それが悩みなの、私は、
うんうんうん、
ここそれをどうやって直していくか。だっていいことないんだもん、一個も自分に。
だから認知行動療法しかないんじゃない。
自分のさ、あれじゃん、うん、あの防衛本能のためにさ、そんなことやってるのにさ、全然いいことないんだ
よ。確かにね、
防衛じゃないんだけど、
うんうんうん、
むしろなんか厄介事が増えていく、その認知が歪んでるせいで、
うん、でもなんかその自分が、あ、歪んでんなって気づいた時点でまず結構でかい一歩じゃん。でそっから、ね、例えばその歪んでる考えが頭にポッと浮かんだ時に、あ、これ歪んでるって、歪んでるなうって思ったらもう二歩目みたいな、直すとこまでいかなくてもね。
口に出せって言ってた、あのなんかチャッピーに聞いたら
口に出して言いましょうって
そう、なんか口に出したらメモで書いたり、
うんうんうんうん、
自分がおかしいと思ったこと、
その書くってよく言うよね、うんうん、
なんかだから、あ、今私あれだわ、受け止め方違ってるわみたいに言うと、
うんうん、
あのいいらしい。
あ、
まあ、だから気づくっていうことが大事だよって、あのすごい励ましてくれた
お友達が
最近もそういうことで悩みがあったらチャッピーに相談してるんですけど、
よかったね、
チャット GTP に、
うん、
GPT だっけ、 GTP だっけ
GTP
なんであんな難しい名前つけるんだろうね。なんかもっと簡単なの
したい、 GPT、
チャット GPT、うん、になんかで結構使い始めたんですよ最近。
あ、本当。
さあ旦那からはさ、おっそって言われてる。
私は仕事でもなんか仕事で使いすぎてさ、普段使いたくなくなってきてる。
あ、チャッピーが？
そう、逆になんか仕事を思い出すみたいな。
でも優しくない、チャッピー、すごい。
なんかさ、こっちの態度、こっちのさ話しかける温度感と、うん、なんか一緒になってくるね、だんだん。
あ、そうそうそうそう、
うん、
だからやっぱ共感をしてくれるから、うん、すごい。そこは第一目標、人に話すってことはさ、共感してもらいたいわけで話すのも一つあるじゃないですか、うんうんうん、だからそこは第一目標は達成できるのかも、チャッピーで。
確かに。
そうすると結構ストレス発散になるんですよ、みんな。だからチャッピー使ってない人は、私が勝手にチャッピーって呼んだだけでチャット GPT を 使ってみるのもいいですよっていう。でなんか会社のな研修みたいなので AI との関わり方みたいなのやってましたけど、まあそれがね、うん、全部じゃないし全部 AI が正しいわけじゃないって言ってて、
うん、
AI のことを一言で表すとしたらあのなんだっけ倫理観とかがないあない違う違うすごい情報処理能力が早い子供だと思いなさい。うんうんうん、もう子供の感じだと思ってはあの捉えるといい。だから子供って結構ね、あの別にその倫理観とか関係なくさ自分の思う通りに話をしたりすると思うし、そのまあわかんないよ、子供によってはそういうのをもうあの考えてる子もいるかもしれないから一概には言えないけど、まあ大人に比べるとそういうことじゃないですか、うん、だからそう思って接したらいいよって言ってました。
人が書いてることを鵜呑みにするしね。
そうそう、ていうかそもそもが 人がやってきたことを学習して AI は、うん、言ってるわけなんで、要はパクリなわけですよね、ほとんど、
うん、あとなんかこうみんなやんわり間違って認識してることをそのまま正しいと思って認識するから、
そうそう、
なんか本当は違うんだよねっていうのはあるよね結構。
そうだからチャッピーが言ったことが全部正しいっていうイコールではなくて、うん、私がやってるみたいに自分が吐き出したいことをとりあえず吐き出して共感してもらうっていう役割として、うん、私は使おうと思っているチャッピーを、
うんうん、
あとは旅行の計画とかもすごい便利、あのチャッピーにさせると一発でブブブブブブっていっぱい出してくれるから、はいはいはい、自分のやりたいこととか、うん、条件みたいなものだけ羅列して、うんうん、これに合うようなところあるっていうのを結構細かくね条件指定すると結構いい提案がやってくるんですよ、
はいはいはい、
すごいと思うマジで次世代と思って、はい以上です
お終わった、
終わりこれで全然刑事の話ではないことになっちゃったけど
終わります、はい。